イエス・キリストは例え話の名人であります。福音書の中にたくさんの例え話が収められています。その多くある例え話の中で、今日私たちに与えられましたこの放蕩息子の例え話、これは例え話の中でも私たちの心に残る、私たちの心を打つ、一度聞いたら忘れない、そういうような例え話ではないかと思います。多くの人がこの例え話に引きつけられていきました。その中の一人でありますけれども、17世紀のオランダを代表する画家にレンブラントという人がいます。このレンブラント、さまざまな聖書の絵を描いていきましたけれども、放蕩息子に関わるこの絵を何枚も描いています。自分自身の姿をこの放蕩息子に重ね合わせて描いた、そんなふうにも言われています。何枚かあるその絵の中の一つでありますけれども、この放蕩息子が家を飛び出して遠い外国の地で放蕩の限りを尽くしている、そんな絵をレンブラントは描いていきました。どんな絵かというと、こういう絵であります。場所は居酒屋、居酒屋のテーブルの椅子に座って、そして一方の手で杯を掲げている、とても得意そうな顔をしている。そして自分の膝の上には一人の若い女性を座らせている、一方の手は杯を掲げていますけれども、他方の手は女性の腰に手を回している。顔は少し丸くなっています。栄養を取りすぎているのか、そういうような顔をしている。とても得意げに絵の中でこちらの方を向いている。テーブルの上にはたくさんのごちそうが並んでいる、まさに放蕩の限りを尽くしている、そういうような絵をレンブラントは描いていきました。その放蕩息子の顔を自分自身に似せて描いた、そんなふうにも言われています。ただこの絵をよく眺めてみますと、居酒屋の壁がその背景のところに描かれています。絵のちょうど切れ目のあたりでありますけれども、その壁のところに感情書きが掲げられているというのがわかります。一見するとその壁に掲げられているその板、何の板なのかよくわかりませんけれども、専門家の解説によってその板が感情書きの板である、そういうふうに教えられます。一方では豪遊をしている、とても得意げな顔をしているけれども、その絵の背景のところにはきちんと感情書きの板がそこに載せられている。レンブラントはそんな絵を描いていきました。レンブラントはどうしてそんな絵を描いていったのでしょうか。どうしてそんな感情書きを描いていったのでしょうか。そのレンブラントの気持ちは私たちもよくわかるところがあると思います。そしてまたこの聖書が言わんとしていることも、またこの感情書きがある、そういうことを聖書は私たちに伝えようとしているのかもしれません。このレンブラントの絵に関していろいろな研究がなされています。私よりもずっと年上の方でありますけれども、私が育ちました鎌倉雪の下教会というところで、もうだいぶ前に亡くなった方でありますけれども、西洋美術の専門家の方がありました。 大学の教授をされていた方で、この方がレンブラントと聖書という本を書いています。レンブラントのさまざまな聖書に関わる絵に関していろいろなことを研究者として教えてくれている絵であります。私もその本を読みまして初めて知ったことでありますけれども、このレンブラントの絵、実はレンブラントが最初に描いたものとは少し違うモチーフになっているようであります。レンブラントが最初に描いた絵には、背景のところの壁に感情書きがなかったようであります。それではそこに何が書かれていたのか。そこにはもう一人の女性が書かれていたようであります。もう一人のちょうどバイオリンのようなものを弾いている、そういう若い女性を書いた。自分の膝の上には一人の女性が乗っていて、そしてそのすぐ傍らにギターのようなバイオリンのようなそういう弦楽器を弾く、もう一人の若い女性を最初は描いていた。レントゲンの写真を撮っていくと、実はそういうものが最初に描かれていて上乗りをされている、そういうことが分かったようであります。ところがどういうわけかよく分かりませんけれども、レンブラントはその絵が気に食わなかったのか、これはちょっと違う、そういうふうに思ったのか、すぐに絵を描き換えた。壁のところに感情書きを書いていった。そういうふうに修正をしていったのであります。この放蕩息子の例え話が伝えているように、一時、有頂天になったとしても、その有頂天が儚いものであるということ、私たちもよく知っています。いきなり感情書きを突きつけられる、そういうような時が人生に起こりうる。有頂天の状態から瞬く間にどん底へと私たちが退けられていく、そういうことが起こるということを私たちもよく知っています。今の私たちの生活もどうでしょうか。放蕩息子のように有頂天とまでは言わなかったとしても、今のこの生活、こういう生活を自分は送っているのだけれども、この生活が果たしていつまで続くのか、不安を覚えておられる方も多いかと思います。レンブラントがそうだったように、放蕩息子のことを人事とは私たちも思えない。レンブラントもそういうふうに思って、自分の姿をキャンバスの中に描いていきました。感情書きをしっかりと描いていきました。人事とは思えない。世界中の人たちが、主イエスがお語りになられたこの放蕩息子の例え話に魅せられている。そういう例え話であります。この例え話の中に放蕩息子の姿がもちろん描かれていますけれども、放蕩息子の父親の姿もこの中に描かれています。とても不思議な父親だと思います。こんな父親この地上にいるかと思えるぐらいとても不思議な父親であります。なぜこんな対応をしたのか、そんなふうに思わされる。この例え話の最初の方で、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください。そういうふうに、これは弟の方の息子、放蕩息子でありますけれども、そういうふうにお父さんに言っています。お父さんは言われた通りに、自分の財産、分け前になっている財産を分けてやるということをしてやります。 息子がその財産をお金に変えて遠い異国の地へと旅立っていきます。お父さんは全くそれを止めていません。この弟息子、放蕩息子がなすままにさせている、そういう父親であります。この息子が一体どういうふうになったのか、心配で心配でたまらないようであります。でもこの父親がなしたことというのは、家の門のところで遠くを眺めながら待っているだけであります。そんなに心配ならば捜索願いを出して、自分の家の者たちに捜索をさせて、見つかったならば無理やりその首根っこを捕まえてでも家に連れ戻す、普通ならばそういうことをしそうであります。けれどもその父親はそんなことはしなかった。放蕩息子が家に帰ってきます。ちょっとぐらいは怒ってもよさそうでありますけれども、全く怒っていない。それどころか宴会を開いて大喜びをしている。この父親の姿を皆さんはどう思われるでしょうか。普通の人間の父親とは違う、そのことは明らかであります。イエス・キリストが例え話を語った、その理由もここに見出せるかもしれません。例えでないとこの父親の本当の姿を表すことができないからであります。この地上の中で、ああいう立派な父親がいる、そういう父親を見つけてきて、天の父なる神様はこの地上にいる父親のようだ、そんなふうには語れないのであります。例えでしか表すことができない私たちの父なる神のお姿を、イエス・キリストがこの例え話として語ってくださいました。私たちの信じている父なる神様はこういう神様である。この父親は私たち人間のことを本当に長い目で見ていてくださる、そういう父親だと思います。今日の説教の説教題にもそういう説教題をつけました。神は長い目で見てくださる。この長い目で見るという言葉、最近実は私もよく使っている言葉でもあります。私はいつも中標谷教会に日曜日はいます。中標谷教会の牧師として当然中標谷教会にいるわけであります。今日は中標谷教会のさまざまな務め、伝道師にすべて託してきました。今年2年目の伝道師であります。いろいろなことを本当によくやってくれている、そういう伝道師。先ほど飯田恵子先生からもその伝道師、高橋伝道師という伝道師でありますけれども、ここに立ったことがあると教えてくれました。その高橋伝道師、静岡県の出身であります。お父様お母様も牧師でありまして、生まれた時には神貫教会の沼津の方にあります神貫教会のご両親が牧師でありました。10歳ぐらいの頃までそこで育った。お父様お母さんが転任をされて清水教会に今度は移り住んで、その清水から中高生の6年間静岡へ通った、そういう経歴の持ち主であります。静岡へを卒業した後に東京神学大学に入られて6年間学ばれて、中標谷教会に伝道師として赴任をした今2年目の伝道師であります。この高橋伝道師もまた神様から、そして教会の方々から、ご両親をはじめとする教会の方々から 長い目で見ていただいた、そういうところがもちろんあると思います。この高橋伝道師と今中渋谷教会でお仕えをしている、私は東京神学大学の勤めもありますので、火曜日と水曜日と金曜日、週に少なくとも3日間東京神学大学の方へ出かけていきます。木曜日は中渋谷教会で、あるいは訪問に出かけたり、そういうような日として教会にいますけれども、高橋伝道師と打ち合わせを木曜日に行っています。説教のことですとか、教会のことですとか、さまざまな話をします。その話の中でしばしば私が口にする言葉、最近よく口にしている言葉、長い目で見るという言葉を使っています。例えば何らかの教会の中で対応しないといけない、そういう事柄があります。こういう事柄をどういうふうにしようか、そういうふうに二人で話をします。もちろんできることはきちんとこういう対応をしよう、あんな対応をしよう、そういうふうに打ち合わせをしますけれども、最後にはまあ長い目で見よう、そういうふうに言って話を終えることが最近多くあります。何らかのことに対応しないといけないとき、それは本当に時間がかかるということ、私たちはよくそのことを知っています。私たちは何かすぐに変えたい、こういうふうにしたい、いい方向にしたい、そういうふうによく思いますけれども、なかなかそれがうまくいかないことがある。私たちは自分自身のことをなかなか変えることができない、そのくせ人のことをすぐに変えたい、今起こっている事柄をすぐに変えたい、そういうふうに思ってしまうところがありますけれども、私たちにはその力がない。その時に私たちが言うべき言葉、長い目で見るということであるのかもしれません。なぜかというと、私たちが信じている神様もまた長い目で見てくださる神様だからです。私たちに何の変える力がなかったとしても、神様を信じて歩んでいれば、神様により頼んで、神様に委ねるべきことは委ねて歩んでいれば、神様は長い目で見てくださって必ず変えてくださる、そういう神様なので、長い目で見る、そういう言葉を私たちも使うことができます。この世の中でよく使われている、とても世俗的な言葉でありながら、これはとても信仰的な言葉だと思います。放蕩息子の父親は本当に長い目で見てくれました。息子がこんなふうに財産を分けてくれと言ってきた、長い目で見てくれた、家を飛び出した、連れ戻すのではない、長い目で見てくれた、父親として本当に心配で心配でしょうがないのであります。父親としてできることがいっぱいあるはずでありますけれども、長い目で見てくれた、その長い目で見た結果、この放蕩息子に何が起こったのか、もちろん飢饉があったとか、食べるものに困り始めたとか、そういうさまざまな外的な要因というのもあったのかもしれません。しかし父親が長い目で見てくれた結果、こういうことが起こっていきます。今日の聖書の箇所の17節のところでありますけれども、こういうふうに書かれています。17節、そこで彼は我に返って言った、父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどのパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。放蕩息子は我に帰りました。この我に帰るという言葉、 新約聖書は2000年前にギリシャ語で書かれました。ギリシャ語のもともとの聖書でこの箇所を読んでみますと、我に帰る、その日本語訳ではもちろん構わないのでありますけれども、自分自身に行く、自分自身に来る、そういう元の言葉が使われています。単純に行くとか来る、自分自身に対して。文脈からもちろん自分自身に帰る、我に帰る、そういう日本語訳になるわけでありますけれども、本当の自分へと帰っていく、自分自身の本当の姿へと帰っていく、長い目で見てもらった結果、そういう出来事が起こっていきました。放蕩息子が家を飛び出した時、放蕩の限りを尽くした時、彼はもしかするとこんなふうに思っていたかもしれません。今からが本当の自分なのだ、本領発揮なのだ、父の家にいた時はこれは本当の自分ではなかった、これからは何のしがらみもなく全く自由に、そしてたくさんの財産を手に持ちながら本当の自分の姿を歩んでいくのだと、最初はそんなふうに思っていたかもしれません。けれども、長い目で見てもらった結果、これは本当の自分ではなかった。この姿は自分自身ではなかった。そのことに気がつかされた。自分は父親の子供なのだ。本当の自分の帰るべき家は、あの父親の家だったのだ。我に帰るというのは本当の自分を取り戻したということであります。こういうふうに放蕩息子が思うことができたのは、自分自身の力によってではありません。そうではなくて、父親が長い目で見てくれたからであります。そしてもう一つ、こういうふうになることができたのは、父親が父と子との関係を決して切ることはなかったから、関係が断ち切られなかったから、だから家へ帰っていくことができました。冒頭でレンブラントの話をいたしました。レンブラントが書いた放蕩息子のこの話に関わる絵、何枚かあります。もう一枚の絵、この絵が一番有名かもしれませんけれども、放蕩息子がボロボロの姿になりながら父親のもとに帰ってきている、そういう絵があります。家へ帰ってきて、家の玄関のところでしょうか、膝をついて父親の懐に抱かれている、そういう絵であります。放蕩息子は背中を向けていますので、その表情はよくわかりませんけれども、服はボロボロ、体もかなり痩せ細っている。放蕩の限りを尽くしているその時の絵では、顔はまん丸でありましたけれども、おそらく顔も頬もこけている、そういうような姿でありました。父親の胸の中に飛び込んでいる、父親は優しく両手を放蕩息子の背中に回している、そういうような絵であります。この絵をとても愛したヘンリー・ナウエンというカトリックの司祭がいます。このヘンリー・ナウエンという人はこの絵を大変気に入って、その絵のある美術館のところへ旅行に出かけて、一日中朝から日が暮れるまでその絵の前でずっとその絵を眺めていた、そういうことをしたことのあるくらいこの絵を愛した人であります。ナウエンという人もこの放蕩息子の帰還に関するこの絵のこと、また自分がそこから示唆されたこと、 聖書のことと絡めながら本を書いています。その本の中でいろいろなことに注目をしていますけれども、ヘンリー・ナウエンがこの帰ってきた放蕩息子ボロボロの姿をしているわけですけれども、腰のところに小さな短剣を、短い剣を、剣を持っている、その腰に締めている、そこに注目をしてこんなことを書いています。これはすべてを剥ぎ取られた人の姿だ。剣を除いて、たった一つ彼の人間としての尊厳のありかを示すのは腰に下げた短剣だけだ。堕落した中でさえ自分はあの父親の息子だという真理を彼はしっかり握っていた。腰にある剣は、自分は物乞いで不老者であると自覚して帰宅したとしても、いまだ父の息子であることを忘れていないことを示していると思われる。その剣が父の息子であることを彼に思い起こさせ、ついには家に連れ戻したのだ。レンブラントはそういう剣を書きました。なぜこんな剣を書いたのか、聖書にはないことでありますので、はっきりとした理由はわかりませんけれども、ナウエンが解説をしているように、この剣、父親から与えられた剣、何もかもなくなって食べ物にも困り果てた、その時でさえこの剣は身につけていた、売ることをしなかった。父親から与えられたこの剣があったからこそ我に返ることができた。この剣が家へと連れ戻したのだ。我に返る原動力になったのだ。ヘンリー・ナウエンはそういうふうに言っています。父と子の関係だけは切れなかった。父親が切らなかったからであり、そのことに加えて父親が長い目で見ていてくださった。それゆえに放蕩息子は我に返って家に帰ることができました。それゆえにこの話のタイトル、放蕩息子の例えと先ほどから申し上げていますけれども、例え話のタイトルを少し変えた方が良いのではないかと思います。例えば憐れみ深い父の例え、子供との関係を決して切らなかった父親の例え、長い目で見てくださる、そういう父親の例え、そんなふうにつけた方が良いのではないか、そんなふうにさえ思われます。自分のもとに帰ってきた、そういう子供を子供のまま受け入れてくれる、そういう父親であります。私が仕えている中渋谷教会で、今年といいますか、昨年度、今年のイースターでありますけれども、3月31日でありました。イースターの日に一人の方が洗礼を受けられました。そのお年は84歳であります。中渋谷教会ともうずっと前から関わりを持っておられた方。その方のご両親、中渋谷教会の教会員であられた方であります。ご両親ともすでにもちろん召されています。教会で葬儀をいたしました。教会の墓地に葬られています。その方の妹、お二人の妹がおられて、その両方とも中渋谷教会の教会員であります。家族5人の中で兄の自分だけが一番最後まで残った、そういう方であります。その方は毎年イースター、クリスマス、墓前礼拝、昇天者記念礼拝、そういう礼拝には必ず来られる方であります。私が中渋谷教会に赴任をいたしまして、その方が毎年そのように要所要所礼拝に来られる。そういう方であるということが分かりましたので、お話をする機会が与えられました。 お体のことなど少しお話を伺いながら、これまでさまざまな礼拝、いろいろな礼拝来られていますね。墓地にも来られていますね。洗礼を受ける、そういうお気持ちはありますか。そういうふうに昨年お伺いをしました。そうしたらその方は、洗礼を受けたいという気持ちはあります、そういうふうに答えられた。受洗のための準備を一緒にしてきました。そして3月31日イースターの日に洗礼を受けられた。とても晴れやかな顔をしてその日は帰られた。5月に毎年墓前礼拝を行っています。先月も墓前礼拝を行いました。その方ももちろん出席をされました。墓前礼拝が終わって、やはりにこやかな顔をしながら私にこういうふうに言われました。父と母に洗礼を受けた、そういう報告ができました、そういうふうに言われました。この報告をお父様お母様が聞かれたとしたならば、それはとても喜ばしい報告だと思います。お父様お母さんも喜んだ、そうに違いないと思いますけれども、一番喜んだのは誰でしょうか。一番喜んだのは天の父なる神様であります。宝刀息子の帰還を喜んだ、大宴会を開いて喜んだ、この父親の姿をイエス・キリストは伝えています。ほら、あなた方が信じている天の父なる神様はこういう方なのだ、こういうふうにあなたが帰ってくるのを大喜びして迎え入れてくださる父なのだ、イエス・キリストがそういうふうに教えてくれました。この方の洗礼を誰よりも喜んでおられるのは紛れもなく天の父なる神様であります。イエス・キリストがこの例え話を語ってくださいました。あなたも父のもとへ帰れ、そういうふうに私たちに教えてくれています。どんなに長く、どんなに遠くあなたが行ったとしても、どんなに遠く父なる神様のもとから離れていたとしても、イエス・キリストがその手を取って天の父なる神へと戻る、その道を開いてくださいます。帰るべきところへ私たちが帰っていくことができる、父なる神様が喜んでおられるところに私たちも帰ることができる。皆様お一人お一人に、すでにこのことが起こった、そういう方もあるでしょう。これから起ころうとしている、そういう方もおられると思います。天の父なる神のもとに帰る、その恵みを味わって歩んでいただきたいと思います。お祈りをいたします。憐れみ深く、慈しみに富み、忍耐強く、長い目で見ていてくださる天の父なる神様、私たちの心を柔らかにしてくださいますように、主イエス・キリストの例え話を聞いて、神様がどんなに私たちのことを思っていてくださるのか、そのことを柔らかな心で受け止めることができますように、このような父は、イエス・キリストの例え話でしか言い表すことのできない父であります。私たちもこの父が私たちの帰りを待っていてくださる、喜んで迎え入れてくださる、そういう神であると信じて歩んでいくことができますように、帰るべきところへ私たちも帰っていくことができるように、私たちの歩みを導いてください。与えられました御言葉を感謝し、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。